さあ毎週火曜日この時間は台湾在住の片倉恵美さんとつないでお届けしています台湾エクスプレスのコーナーです。この時間生放送で片倉さんとつないでお届けしていきます。さあそれでは台湾在住の片倉さんとつなぎましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今週はどのようなお話でしょうか。
はい、今台湾ではですね、ようやくこのコロナのね、体制がちょっと緩んで、外に出れるようになってるんですけど、はい、ちょうどね、鳥の撮影もなんか出れるようになったので、はい、ちょっとフクロウをね、撮影に行ってきたんですよ。でフクロウも結構台湾の人には結構人気があって、はい、親しまれてる存在なんですよね。ただ、台湾には結構何種類かフクロウいるんですけど、ちょっとやっぱ撮影は結構難しいんですよね。
はい、
うん、どうしてかっていうと、明らかにこの夜行性なんで、昼間見つけられても大体寝てるんですよ。で見つけるのがすごく難しくて、はい、今回はこの木にいるよっていう情報をもらったんですよね。で木を教えてもらったんですけど、結構木を教えてもらっていても探すの相当大変で、見つけられないですよね。でまず色がね、やっぱりフクロウってこう皆さん分かると思うんですけど、本当に分かりにくい色をしてるんですよ。木とかの枝の色をしてるんで、
はい、
フクロウっていろんなのいるんですけどね。で、私は朝7時ぐらいに行ったんですけども、やっぱり動く時間じゃなくて、
はい、
もうずーっとこう寝てるんですよ。ところが時々なんかこう、目を開けてくれる時があって、
はい、
で、それずーっとこう待ってるんですけど、こう動かないものをじーっとこっちも動かないで待ってるっていう状態が続いて、
はい、
で、時々目をちょこバッチッとこう開ける時があるんですけど、で今回やっぱりもう台湾暑くてですね、もう朝7時とかでも30度超えてるんですよ。
大変。
7時8時ぐらいですかね。だからもう本当にじっとしてるだけでも本当大変な状態でね。でただフクロウってやっぱりこう夜行性で、こう餌をね、こう夜取りますよね。
はい、
で何を食べるかって大体この野ネズミなんですよね。で野ネズミってそんなにいるのかなと思ったらやっぱりいるらしいんですよ。
いるんですか。はい。
で実はそのドブネズミっていうね、ものではなくて、結構その野生にその畑とかにいるネズミがいるんですよね。
はい。
でこれをね狙うんですよね。だから餌にはあんま困んないみたいですね。
はい。
ただ、野ネズミもね、またちょっと怖くて、野ネズミがいるところって結構ヘビがいるんですよ。
ははは。
で、大体このヘビっていうのはまたいろんなヘビがいるんですけど、毒ヘビが多いんですよね。だから、野ネズミがいるところって言ったら、大体間違いなくヘビがいるっていうふうに言われてて、
はい、
で、野ネズミがいるところってあんまりどういうところにいるかよくピンとこないんですけどね。台湾だと、ちょっと台湾らしいんですけど、サトウキビ畑に結構いるんですよ。
はい。
日本だとサトウキビってそんなないですけど、サトウキビ畑のこのところに結構巣を作ってネズミがいて、
はい、
でそれを狙ってこう、猛禽類がこう寄ってくるんですよね。
寄ってくると。はい。
だからフクロウがいるところって大体トンビとか、
は
い、いるんですよ。
うん、
だから、狙い目としては、ね、すごく面白いんですけど、ちょっと足元気をつけてね、蛇とか踏んじゃってますけどね。
危ないです。
結構怖いですからね。はい。
で、
やっぱりこう、蛇は、やっぱりこう、ちょっと台湾でも恐れられていて、
はい、
例えば、毒蛇っていうのはね、こう、台湾だと結構、そんなにたくさんいる感じはしないんですけど、やっぱり、噛まれたりする人やっぱいるんですよね。
はい。
で、今一つちょっと怖いのが、台湾、例えばこう、あんまりピンとこないかもしれないですけど、例えばコブラとかいるんですよ。
ピンとこないっす。
ピンとこないと思うんですよ、台湾にね、コブラって。ちゃんと本当のコブラがいるんですよ。台湾コブラって言ってね。で、こういうのが、時々こう、家とかに出たりするんですよ。
あら、
で、どうやって出るかっていうのがまたね、ちょっと怖くてね。例えばこう、トイレありますよね、
はい、
トイレから出てきたりするんですよ。 あのトイレのこう水の中からね。そういうケースが 何件か続いて、本当に怖いんですよね、あれね。
怖いっすね。
なんかちょっとやっぱヘビっていうのはちょっとね、あんまり歓迎されないですよね。
そうですね。
まあ、フクロウもね、あの、夜行性ですけど、基本的にはこうね、フクロウはでも本当に撮影家の間ではすごく人気があって、
はい、
やっぱりみんなこう狙ってるんですよね。ただこう撮るのは本当難しいなってみんな言ってますよね。
はい、
で、台湾で一つ、もう一つちょっと面白いフクロウがいるんですけど、手のひらに乗っかる大きさのフクロウってのがいるんですよ。
あ、小さいですね。
小さいんですよ。これ、ヒメフクロウって言うんですけどね。
はい、
本当にちっちゃくて、本当手のひらにポンと乗るぐらいの大きさなんですよ。
はい、
で、このフクロウがすごく人気があって、台湾の人はやっぱこれすごくみんな、求めてね、こう探すんですけど、はい、これも本当探すのが難しくて、で、小さいので、やっぱり狙われるんですね。また猛禽類の中でも。
他のに、
他の猛禽類にまた狙われちゃうんですよ。
はい、
で、これが珍しい、ちょっと独特な模様をしてるんですけど、
はい、
頭の後ろに目のような模様がついてるんですよ。
はい。
わかります？これ目、顔がありますよね。顔があって、後頭部に2個目みたいなのがついてるんですよ。こう模様としてね。
模様で。
で、これ擬眼っていうふうに言うんですけど、後ろを向いてる、顔をこっちを見てるっていうふうに気づくと、猛禽類って目がいいんで、
はい、
まあ、狙わないんですよね。
はい。見てる。
後ろから狙うんですよ。ネズミを取るときも、こう、はい、猛禽類って必ず後ろから狙ってくるんですよね。
はい。
で、それから逃げるために、そのヒメフクロウっていうのは、後頭部に目の模様があるんですよ。だから、こう、くるっとこう、よく、フクロウって首回りますよね。
はい。
で、回るとまた目が見えるっていう、なんか、まあ、よく見ると目じゃないの分かるんですけど、でもこう、じっとしてても後ろ側に目があるように見えるので狙われないんですね。
進化の過程で、そうなってるんですね。
そうですね。で、このフクロウでも本当小さいんですけど、結構やっぱ人気があって、フクロウって基本的に縁起物なんですよ、台湾ではね。
はい。
だからすごくこう、可愛がられてて、まあ、見つけられると運がいいっていうみんな言うんですよね。
はい。
で、あと、台湾だと、これはもう数はすごい少なくて、私もまだ見たことがないんですけど、顔が、ハート型の顔をしたフクロウがいるんですよ。
すごい。
いや、これ大きいんですけど、これ大きいんですけど、ほとんどこう見る機会ないんですけどね。顔が白い顔をしていて、その白い部分がハートの形をしてるっていうんで、みんなすごく可愛いし、縁起がいいっていうんですけど、ちょっと大きいサイズがね、大きいので、はい、なんかちょっとこう仮面ライダーとかに出てくる怪人みたいな雰囲気なんですよ。あれちょっとあんまりなんかね、可愛いって感じじゃないんですけど、ただこれはもうでも見られたら本当ラッキーで、すごく運次第なんですよね。まあ鳥は本当ね、出会いが本当運次第なので、
はい、
まあ、なかなかね、こう狙っていても、こう見つけられないことが多くてね。まあ、私は幸いね、この間行った時は2匹、見ることできたんですけど、
はい、
まあ、ラッキーでしたね。まあ、鳥は、まあ、台湾の場合ね、こう夏場はちょっとあんまりこう珍しい鳥がいない時期なんで、
はい、
あんまりこう鳥好き活発じゃないんですよね。やっぱり鳥はこう冬場が結構人気あるんですよ。いろんな珍しい鳥が渡り鳥なんか来るんでね。
はい、
夏はちょっとね、おとなしい感じなんですけど、まあ、でも考えてみるとね、一年中鳥に出会えるっていうのも結構すごいですよね。
そうですね、すごいですよね。
まあ、季節によってやっぱり本当にこういろんな鳥がね、来ますからね。まあ、本当ね、冬場と、あとは5月ぐらいっていうのも結構山があるんですよ。
はい。
で、冬場っていうのは渡り鳥が、まあ、南から来る渡り鳥もいれば、北から来る渡り鳥もいますから、
はい、
両方来るんですごい賑やかなんですよね。で、ただ、この5月とか6月ぐらいに、この産卵のために来る、渡り鳥がいるんですよ。
はい。
で、これ大体南からやってくるんですよね。
へ
ー。で、南からやってくるので、こう、結構鮮やかな羽の色をした綺麗な鳥が やってくるんですよ、
はい、
でこれがまあ5月6月ぐらいで産卵をして子供を育てて、でまあ7月8月ぐらいにこう南に帰ってくるっていう感じなんですよね。だからこういうのっていうのはね、本当一年中なんかこう何かを追っかけられるっていうのは本当に幸せな感じしますよね。
そうですね。片岡さん、あの北海道もね、シマフクロウなどフクロウいますけど、なんか寒い北のイメージあったんですけど、はい、暑いとこでもこうフクロウがねいるんですね。そうなると。
そうですね。ね、シマフクロウはやっぱり台湾の人でも取りに行きたいってみんな言いますよね。
大きいですもんね。
やっぱりシマフクロウを狙っていきたいっていう人はね、結構いるんですけど、ただなかなか見られないですよね。
そうですね。
やっぱり北海道はね、北海道ってすごい魅力的な、ね、鳥好きの間ではもう本当憧れの土地なので、
はい、
みんなやっぱりね、こうエトピリカとかね、
はい、
なんか撮ってみたい、見てみたいっていうふうに言いますしね。うん、まあ、タンチョウヅルがね、比較的容易に取れるっていうこともよく知っていて、
はあ、
それを目的にみんなでツアーを組んでね、遊びに行ったりする人いますよね、台湾から。
そうですね。
だから、で、結構みんな詳しいんですよ、やっぱりね、飛んでる時に撮るのがやっぱみんな好きなので、
はい、
着陸の瞬間はちょっと格好悪いとかね、こうみんな知ってるんですよ、それは。やっぱりこうそれで関心が高いんですよね。
情報通ですね。
うん、
そうね。
そうですね。ただ一つ台湾からね、こう日本の鳥を撮影に行くと結構苦しむのはね、やっぱり日本って広いですよね。
はい。
鳥を撮影するスポット自体が広いんですよ。
ああ、なるほど。
だからまあ単調鳥みたいにね、目立つ鳥はいいんですけど、普通の通常の鳥とかをこう、撮るのは結構大変だと思うんですよね。うん、でしかもね、こうカメラが大きいので、みんな、
はい、
すごい大きなカメラを持って移動するんで、やっぱりちょっとこう動きにくいところがあるかもしれませんよね。
でも皆さん、それぐらいこう装備にも万全な形で撮られてるんですね。
そうですね、まあやっぱりね、鳥の撮影はやっぱりレンズとかもすごいレンズ使いますしね、
そうですよね。で
これをこう移動するとき、結構大変なんですよね。
は
シマフクロウとかは本当にでも、やっぱまあ、みんな憧れる鳥ですよね。うん、まあ、北海道行きたいっていう人ね、本当今年は本当ね、去年今年と行けないので、ね、本当に皆さん残念がってますよ。もう、なんか私なんかね、こう、お店の取材なんかしてるとね、なんかこう、まあ日本人なので、はい、日本のことを思い出すらしいんですよ、話してるとき。
ああ、なるほど。
ふとなんかこう、相手がこう、ため息をついて、
はい、
はあ、とか言ってね、本当だったら今頃日本に旅行してたのに、みたいなね、ことを言い出す人がいたりして、まあこちらが日本人なんでね、日本のことを思い出しちゃうんですよね、きっとね。
赤坂さんとお会いしたんね。
本当だったら夏休み日本に行くようだったのに、みたいなね、感じの、ため息をついてる人がいますね。
やっぱりそれぐらいね、寂しさを持ってっていう、この時期なんですね、そうしますとね。
そうですね。だから本当ね、いつね、復活するかをみんな待ってるんですけどね。
まだね、日本もまだ、片岡さんもね、ニュースでご覧になってると思いますが、今まだね、日本の方も落ち着きまではまだ全然行ってませんので。
そうですよね。
ね
まあ、本当ね、ここも早く収束してほしいところですね。
はい、そうですね、ということで、今週の台湾エクスプレスになりますけどね、片倉さんの鳥の撮影のお話ね、こちらをね、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉石由美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。